どうも、私がアニマルジャパンです。
あ、どうも、あざのです。
あざといな。
あざとくない。
今のはあざといわ。
わかる。いや、本当にあのピチさんいると思って
いや
待ったんですよ。
いやいやいや、おらんの分かってるやん。
マジで分かってたけど。
あざと。あざといな。
いや、気づかなかったっすわ。
まあ今日ピーチさんいないんですけど。
はい。うん、噂ではなんかあの、ワコールの新作が出るから、ちょっと街でずっとネットに張り付いてるっていう話を聞いてますけど。
そうですね。
突っ込んでくれないんだ。
まあ、いない人の話はいいとして。
まあそうですね。はい。
いやー、大変でした。
え、何がですか？その、匂わせやめてくださいよ。
大変やったなー。
どれぐらい？
猿が、木から落ちるぐらい。
うん、あ、大したこと言うな。ちょっと嫌な予感したんですけど、猿がって言った瞬間に嫌な予感はしたんですけど、
う
ん、あ、何があったんですか？
米がない。
ああ、あれだ。
はい。いや、まあ、これはもうだいぶ前からそうだったんですけど、言おうか言おうまいか、前回のアニツで言おうかな思ったんやけど、まあ、浅沼さんがなんか、家族団らん旅行話をしたいということなんで。
もう人のせいにされた。ああ、そうですか。はいはい。
まあ、ご存知だと思いますけど。
うん。
お米パニックだ。で、うん、令和の米騒動だ。なんだ言うてますけど。
はいはいはい。
まあ、皆さん結構気になってたと思うんですよ。
うんうんうんうん。
米屋の兄は 何を言うんだろうって。
うん。
なんか、いい情報くれるんじゃないかって、思ってると思うんですよね。
はいはいはいはいはい。米屋だけに。
うん。
闇ルートねえのかとか。
とか、この、なんか裏事情的なもんとか。
うんうんうん。
なんかそんなんを、喋ってくれるのを期待してると思うんですよ。
はい。
ぶっちゃけ言いますよ。
はいはい。
もう今日はぶっちゃけます。
ないですよ。
わからん。
雑いな。まあまあ、そうでしょうね。うん。なんか国が貯めてるとか。
うん。
やはりなんか、こまいここまいだったら出せるとか、なんか、よく噂聞きますけど。
うん。
わからん。
いや、まあ、出せるのに出さないのは理由はあると思いますよ。
うんうん。
なぜ出さないのかっていうのは、まあ。
うん。
わからん。
うん。
それをね、なんかで、ね、わかった感じで、ツイッターでもね。
うんうん、
もし前出るから出さへんの当たり前だろ、考えたらわかるだろ、バカだな、みたいなこと言ってる。言ってる。
あ、
ど素人がおるけど。
うん、
いや、うん、ほんまアホやなと思うよね。
うん、ですね、
うん。うん。だって、米ないことなんて、米業界におりゃ、うん、去年の秋から分かってたことで。
うん、あ、そんなに早く分かってたんですか？
ずっと分かってました。
すご。
最初からずっとないないないない言ってて、徐々に上がってきて、
うん。
まあ、春ぐらいから、ほんまにないぞってなってきて。
うん、そうだったんだ。それすら知らなかったんですけど。
まあまあ、その、店頭には並んでるから。
うんうんうん。
うん。いわゆる業界人しかわからん情報でさ、その辺はね。
ああ、それも知らねえで、ズブの素人が何こいてるんだと。
うん。それがちょっとずつ値上がりしていってたんですけど、
うん。
まあほんまちょっとずつなんで、消費者はわからんと思うんですよ。
うん、だしなんか物価高とか言ってたから、
うん、
その影響かなと思ってたんですけど、そうじゃなかったんですよね。うん、
それがあっちゅう間に、
うん、
米がなくなってきたんやけど、
うん、
まあもう新米出るから、
うん、
まあなんとか乗り切れるだろうってみんな思ってたんですよ。
ああ、プロですらそう思ってたんですよ。
もう大丈夫だろう。ここまで来たら、
うん、
7月、8月まで来たら、もう早ければ8月中に新米出てくるし。
ああ、まあ、そうなんですね、うん。
まあ、みんな、もう、うん、あの、人によっては倉庫空っぽ。
うん。
やけど、
うん。
まあ、なんとか乗り切ったっていう感じだったんですよ。
まあ、そうですね。8月もう終わって、今9月入りましたもんね。
そう。うん、よし、よく耐えたって思ったら、
うん。
宮崎県で地震があったんですよね。
ああ。
で、
マジか。
それだけなら、まあ、いいんですよ。別に米に対した、 影響はないんですけど、
うん。
南海トラフ注意報的なもんが出てないですか。
8月上旬ですね。
はい。
うん。
あれなんです。あれのせいなんですよ。
あ、注意報で確かもう警戒して2週間以内に来たら来る可能性があるって言ってましたもんね。
そうそうそう。
うん。
だから蓄えとか、うん、備えをしてくださいとか言うから、
うん、うわ、買いに走ったんだまた。
あ、それは走りますわな。
まあ走りますけれども、
うん、
走りすぎでしょ。
いや、最初はいいんですよ。最初は、うん、まぁ、あ、ちょっと買っとこうっていうのでいいんやと思うんですけど、
うん、
買う人はそら、その衝動的にはしゃあないと思うけど、
うん、
ないからこっち。
そもそもね、分母がねえからって話ですね、
うんうん。お客さんは知らんと思うけど、こっちなかったんですよね。あっちゅう間になくなったわけですよ。
ああ、もうそれでとどめ刺されたんですね。
で、ないから、
うん、
困ったってなるんですよ。普段食わへんやつが。
うん。出た。
普段別に米なんてなくたって太るし、とか言って。
そう、パンあるし、みたいな。
そう。
ああ、痛い痛い。うん。
うん、が、ないえってなって、その、うん、だから、カールがなくなるときと一緒ですよ。
そうそうそうそうそう、そう。それを言ってるんですよ、僕は。その、すぐ買いに走るでしょ。
そう。え、うん、カールがもう食べられないんだってなって。
そう。
私、そんな生活、ありえないとか言って、今まで食ってなかった
けど。嘘つけよ、お前。
米、かけて食ってね、米もそうですよ。そないに食ってなかったやろっていう人らがみんな、ないと困る言うて走り出したから。
うわ
ほんなら、ないもんやから余計焦るんですよね。
まあ、そうでしょうね。うん。
もう、パニックですよ。
で、そんなこと起きてたんだ。
そうそう。で、その、店頭に、
うん。
ざっと、米売り場がなくなってしまったら、
うん、
え、これもう次買うのいつになるかわからんと思ったら、
うん、
見かけたら買っとくじゃないですか。
まあまあ、そうでしょうね。
それが、はい、その、消費者心理やと思うんでね。
はい。
それはそうなるんですよ。
はい。否定はしません。
はい。だから、なくなったんと思うんですよね。
ああ、もう根こそぎと、持ってかれたんですね。
で、
うん。
で、まあ、要は、米は実際、あるんですよ、まだね。
まあまあね。
新米出るまででも、まあそこそこあるっちゃあるんですよね、うん、どっかには。だけど、それが流通が追いつかないわけですよ。
うん、回せなくなっちゃったんですね。
で、うん、店頭に並べれば、並べるほど売れるもんやから、
うん。
また売り切れてる。また売り切れてる。どんどん、だマスクの時と一緒ですよね。
うん、そうですね。
うん、あんのに、
うん。
もう、買うのが、趣味みたいになって。
そう。あったら、あそこ売ってたわよ、つって。
うん。
で、おばちゃん連中、ガー行って。で、うん、おばちゃん連中だけじゃないんですよね。じじいとか。
うん。
要は、それこそ本当普段食わないやつでも。
うん。
あ、売ってたから買ってきたぞ、つって。買ってきちゃうんですよ。
そう、なんですよ。
あー、きついっすね。
まあまあ、そんなんがいろいろ重なってなくなったっていうのと。
うん。
ちょうどほんまに、品薄やったのが、この、端境期って言って、うん、新米と小米の入れ替わりの時期、と重なったのと、まあ、いろんな不幸があって、うん、今、その流通がパニックを起こしてて、
うん、
で、なんぼでも売れるもんやから、
うん、
どんどん値段釣り上がっていくんです
よ。あら、今、そんなに結構上がってるもんなんですよ。
めちゃめちゃ高いです。うん、
それは兄さんが店頭に運ぶ前の卸の値段がもうすでに上がってるんですか？
上がってます。
うわ
ぁ。これはまあ、もともと上がってたのが、今回のパニックで追い打ちですよね。
うん、そうですよね。
青天井です。
うわぁ。よりによって青天井なんだ。
青天井。だから、この新米の価格、新米が出たら落ち着くだろうと思った、この新米の価格が青天井に今上がっていってますね。
うわ
ぁ。こんだけ上がって誰が食うねんって思うんですけど。
うん、食うんですよ。
いや、今はパニックやから買いますよ。
うん。
でも、ちょっと落ち着いたら、もう店頭にその値段で常にあったら買わないと思うんですよ。うん、
すでにもう南海トラフ忘れてる人が多いんで、
うん。
多分買ってないと思いますけど。
今ね、ないから、普段ないから、あったら買っとこうって言って買うけど、 うん、毎日あって、うん、いつもの 1.5 倍、2倍ぐらいの値段だったら、買わないでしょ。う
ん、買わない。
いつでも買えんねんから、じゃあ今日は、うん、買っとかんで、米食べんでいいわとかね。
うん。
そんな感じになると思うんですよね。
そりゃそうっすわ。
でも、これ今回、もう農家さんに払うお金が高くなってるから、
うん。
下がりようがないんですよね。
ああ、そこまでなっちゃったんだ。
そうですね。まあまあ、だから農家さんにお金が渡るのはいいことだと思うんですけど、
うん。
それにしても高、値段上げすぎって思うんですよ。
まあでも、しょうがないってしょうがないですけどね。でも一回釣り上がったら落ちるのなかなか難しいでしょうね。
いや、米は上がったり下がったりの繰り返しなんで。
あ、そんなに流動性激しいんですか？
激しいです。もともと、相場だったんでね。
あ、そっかそっか、うん。他の物価とは違うんだ、また。
ちゃいます、ちゃいます。
ああ。
もう株みたいな、もう先物ですよね、だからね。
あ、そうっすね。あれか、うん、国の補助も入ってたりとか、いろいろややこしいですもんね。ああいう農作物とかって。
まあそうですね。まあ安定させるために国が買い入れたり、
うん、
放出したりっていうのを繰り返したんですけど、
うん、
まあ今年一切動かないっていうね。
今一番やばいんだ、米買うの。
っていうより、まあインフレ目指してるんかなとは僕は勝手に思ってますけど、
うん、
そうとしかちょっと思えないですよね。
うん、とりあえず上げれるだけ上げちゃえっていう感じはしますけど、
まあそう、うん、まあ僕の勝手な予測ですけど、
うん、
上がれば上がるほど、
うん、
自民党に票が入るんで、
ああもうめんどくさい。
まあまあ僕の勝手なあれですけどね。
いやでもそれ絶対あると思いますよ。そういう、う
ん、なぜ動かんって思いますからね。
本当そう。で結局でも兄さんとこはそれに対して米なくなったってなってますけど、
うん、
収入的にはそんなにガクッと落ちたりとか。
いや、そういったまあ、落ちてんのは落ちてるんですけど、
うん、
米はまあ、いつもとあんま変わらんぐらい入荷はしてるんで。
ああ、よかったっすよ。
いつものお客さんにはきっちり売ってるんで。
ああ、じゃあ変わらないぐらい。
うん。うん、まあまあ、でもね、その、仕入れ値が上がりすぎて、
うん、
売り値をそこまで上げれないんで、
あ、そっか。
うん。その収益はだいぶ減ってるかなっていう。
ああ、企業努力っすね。それ完全に。
まあ、じわじわ上げていってますけど、
うん。
まあ、常識の範囲があるから。
うん、そうですね。うん、
仕入れが常識の範囲を超えてきてるんですよね、もう。
上げざるを得ないですけどね。
で、お盆の時に、
うん、
うちがお盆休みしてる間に、世間的に米がなくなったって言ったんですよね。
うんうんうん、
で、そのお盆休みのうちどうしよっかってなって、
うん、
これ休み明けえらいことになるんちゃうかってなったんですよ。
ああ、いっぱい人が来るってことですか？
もう休みやのに電話鳴りやまないんですよ。うん、
ああ、そうなんだ。
これはちょっとやばいなって、もう出なくなったんですけど途中からね。これ
休んでるから
っつって、休み明けえらいことになるなって思って、
うん、
とりあえずいっぱい用意したんですよ。その、うん、玄米を精米していっぱい用意して、
うん、
まあどんだけ人が来ても大丈夫だろうっていうぐらい用意したんですけど、
うん、
午前中に売り切れまして、
それちょっと予想外ですね。
これもうあかんわと思って、これ以上売ったら。
うん、
うちの得意先に回す米がなくなるわっていうことで、
うんうん、
店頭の米全部下げまして、
うん、
だから精米しても前に並べないっていう。
ああ、じゃあもうほとんどなんか一個二個あるかみたいな寂しい店先になっちゃったんですか？
いやいや、もう一切ない。
え、ゼロ
店頭、だから新規のお客さんが来てもごめんなさい、ちょっと売れませんっていう。
ああ、店は開いてるけれども。
はい。そういう状態が、未だに続いてます。
え？まだ？
今日時点でまだ続いてます。
半月経ってますよ。
はい。まあまあ、だから入ってきた米全部、うちの得意先に回さなあかんから。
ああ、そうでしょうけど。
うん。
マジっすか。
だから余分に回してもらえないわけですよ。今回、
うん、
あの、ちょっと増やしてって言ったって、いやいやいや、ないですよって言われて。
あ、そうですよね。まあ、うん、みんなそうですからって話ですからね。う
ん、その、はい、この、こんだけ納品するけど、
うん。
こんだけ回すのは実績あるからですよ、言って。
ああ、まあ、ちょっと嬉しいけど。
いや、実績ないと、みんな断ってますから、言って。
あ、そんな厳しいんだ、今。
そんな状態です。それも順番待ちですよ、だからね。
うわぁ、そんな厳しい時になんで俺は夏の思い出を語ったんだろう。全然気づかなかった。まあ、あの、関東だからかもしれないですけど、
うん、
特にうちの方では、
うん、
米が店頭にないってことないですね。
うん。いやいや、まあ、地域的にはあるところは何もでもあると思うし、
うん、
特に、
うん、
大阪らしいんですよね。
ああ、まあ人も多いし、トラックの対象地域内だったし。
し、あと、うん、子供支援っていうことで、子供のいる家庭には、うん、お米の、その、何、買うためのお金がもらえたんですよ。
ああ、そうなんですか。
大阪府からね。
ああ、すごいですね。
それを、もう3回目ぐらいなんですよ。
そんなにやってたんだ。
一人につき5000円っていうのを、
へ
え。もう3回目やってて、この3回目の途中なんです、今。
うわぁ。じゃあ、その買う購買層も困ってるし、
うん、
提供できない米屋さんも困ってるし。
そうですね。
今、ちょっとやばい状況っすね。
まあまあ、そういうことですね。
うわぁ、
うん。まあ、まあ言うても、もううちも明日ぐらいから、うん、テント並べる予定なんで、
うん、
これがどれぐらい持つかわからんけど、
うん、
まあとりあえず、予定以上には仕入れることが明日入ってくるんで、
うんうん、
まあそれは並べるんですけど、これがいつまで続くか。
あら、まあ。
っていう状況ですね。
全然知らなかったです。
まあまあ特にね、男の人は知らない人も多いかもしれないですけど。
まあまあ行かないですからね、そもそもそんなにね。そうです
ね。あ、まあでもね、電話の問い合わせは半分ぐらい男性ですね。
あ、やっぱそうなんですね。
そうですね。
あ、お父さんちょっと電話しといてとか。
とか、よし、任せろ。
ああ、まあ普段頼られてないから。いや、気になっちゃって。
あ、
まあ、それもそれでまためんどくさいですね。
まあまあ、さしゃないですけどね。まあまあ、その、断るときも、
うん、
無限にはできひんから。
まあね、
まあ、いずれうちで買ってくれることになるかもしれないしね。
そうそうそう、チャンスロスになっちゃったらダメですからね。こういうときの対応って一番重要ですからね。
そうですね。
ああ、これはピチさんだったら多分下手こいてるだろうなと思いますけどね。
これね、ピチさんやったら、ピチさんが、
うん。
てか、牛乳がこの状態やったら、あ、まあ、牛乳なくても大丈夫か。ピチさんが米屋やったら、
うん、
多分、潰れてると思う。
ですね。わかってんすよとか言ってガチャ切りしそうですもんね。
うん、てか、いっぱいボコボコ米屋潰れていってますからね。
あ、本当に深刻な状況なんです
よ。はい。
あら、笑えないな。
うん。いや、びっくりするぐらい、うん、どこどこの米屋が閉めた言うて、
う、
問い合わせがすごいかかってきます。
ああ、そりゃ盆休みですら連絡来るってことですもんね。
うん。
あら。
まあ、ある程度のルート持ってなかったら全く仕入れれないっていう状況なんで。
実績があったからっつったってね。
そうですね。だから実績とか、馴染みの仕入れ先がないと。あかんかったんでしょうけどね。
そうでしょうね。あ、よかったっすね。真面目に仕事されてて。
あ、これも何年か前までは、うち、この、今の時期、契約のお米で、さばききれへんぐらい米積んでたんですよ、昔は。
すご。
いや、どうしようって思って、売るつもりで契約したのに、全然売り切れへんわ、っていうことがよくあって、
うん、
この時期ずっとどうやってさばこうと思ってたんが、
うん、
何年か前からその辺全部減らしていったんですよ。
ああ、まあまあまあ、しょうがないですよ、ね。
もうちょうど売り切れる分ぐらいしか契約してなかったら、この状況ですわ。
いやー、わかんないっすよ。
ほんまこんなわからへんね。
うん、こんなことなのわかんす。だって、結局今年だって1月1日に地震あったし、
うん。
ほんとわかんないっすよね。
そうですね。
うん。
うん。 で、まあまあ、その何、先見の明があるというか、その何、感覚が研ぎ澄まされてる人は、今、米をたくさん積んでるんですよ、みたいなことを聞くんですけど、いやいや、今積んでどうすんねんと思って。
そう、本当そう
だ。何もなかったら、そんなもん、ただの狛犬になるだけの話だよ。
全然感覚じゃねえよって、逆に感覚で発注すんなよ。
だそれが分かってるっていう人は、なんかその裏事情知ってるってことやから。
うん、そしもう裏事情なんか知ってたって分かんないじゃないですか、
ね。そうだ、今、その米が不足して、流通が止まってしまって、でも政府が出さへんっていう、うん、なんかそういうからくりみたいなのがもともと決まってて、それを情報を知ってたいう人は、もしかしたら積んでる可能性はありますけどね。
まあもうフィクサーじゃないですか、完全に。
そういうことです。だからそういうところは売ってる可能性はあるんだけど。
うわ、逆に儲かってて全然潰れない米屋って怖いですね。
そう考えたら。今ね。何歩でも米持ってるっていうところは、まあ、いや、そういう人が聞いてて今めっちゃ怒られるかもしれんけど。
まあまあ、可能性としてね。
いやいやいや、ほんまにたまたま積んでたっていう人もいてる
し、ね。まあ、いますからね。うん、まあ、ボケですから。はい。
はい。
気にされないように。はい。
はい、まあ、怖いからこれの辺にしときましょうか。
そうですね。うん、カットカットでもいいです。
はい。はい。ということで今日は二人でやっていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
それでは始めましょう。兄と。
沼の。
いや、探す。この番組は私アニマージャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
はい、どうもです。
G メール、
はい、
まずは、件名が、うん、ファイアーウォークウィズミー、
うん、
スーネーム丸太おばさんということで、
うん、
ダイアン、ツインピークスは1990年から91年までがファーストとセカンドシーズン。1992年に劇場版ローラ・パーマ最後の7日間、ここまでが最初のブーム。うん、そして、テレビ版のラストのセリフ、25年後にまた会いましょうの通り、2017年、過去26年じゃねえか、に、ツインピークス・ザ・リターン、過去現在はリミテッドイベントシリーズが公開されたんだ。もう日本中がブラックコーヒーとドーナツとチェリーパイ漬けになったです。なんでここはなったです、ね。
うん、大体わかった。はい。はい、
大概の人はシーズン2の途中でローラ殺害の犯人が判明したところで離脱しがちですが、この話の本質はここからなんだ。話すと長いので割愛するが。まあ、ちゃんと理解しないと、わけがわからんことったら、ありゃしない。うん、まあ、そのあたりは他のリンチ作品にも共通することで、
うん、
これきっかけに、リンチのカルト世界にハマる人も多かった。
うん、
あ、そういえば、リンチ本人もカメオ出演してたな。兄さんには、リミテッドイベントシリーズまで頑張ってみてほしい。
うん、
頭に、はてなはてなはてな、だらかに、だらけになるはず。
うん、
あと有機苗も出てるので、では最後に兄はどうした、兄はどうした、はいといただきました。
うん、おそらく送られた方だってわかりました。
はい
はい。
まあツインピークスについてなんですけど、
はい、
件名のファイアウォークウィズミーっていうのは、
うん、
何やったっけな、日本語で言ったら、火と共に歩めやったかな、
うんうん、
それが出てくるんですよ、ツインピックスの中にね。
ああ、なるほど。
うん。で、スーネーム、マルタおばさんっていうのは、
うん、
まあ、マルタおばさんっていう変な人が出てくるんですよ。
うん。
まあ、これ、もうツインピックスイコールマルタおばさんぐらい有名になりましたが、当時。
マルタおばさんっていうのは役名ですよね、もちろんね。
通称ですね。
ああ、なるほど。
多分名前なかった、あったか。あったかもしれんけど、うん、まあでも丸太おばさんで通用すると思う。
うんうんうんうん。
で、最初、ダイアン、なんたらかんたらっていうのは、うん、主人公がいつもこう、この口調で喋るんです。
はい。
ボイスレコーダーっていうか、携帯型録音機に、
うん。
話しかけてるんですよ、いつも。
ああ、なんか、自分の記憶取ってあるんですね、なんか。
ま
あ、
そうなんですよね。でも、このダイアンが誰なんか、うん、あとで出てきたっけな、ちょっと覚えてないんやけど、
うん。
あ、電話みたいな感じで喋るんですよ。
ああ、なるほど。語りかける感じで。
そう。で、すぐに何々を送ってくれとか言うんですけど、このテープはどうすんねんと思う、はい、
うん。
そのテープを誰、いつ聞いてくれるのかわからんのにと思うんですけど。
謎ですね。
だから謎が多いんですよね。
うん。
と、前言った通り、ツインピークスが、その、うん、映画が終わって、
うん。
26年後に、
うん、
リミテッドイベントシリーズっていうのが、まあ今もアマプラで公開されてますんで。
はい。
この辺を一気に、見たらいろいろわかるみたいですけど、僕は最初のテレビシリーズと映画しかちょっと見てないんで。
うん、うん、言ってますね。はい。
で、このブラックコーヒーとドーナツとチェリーパイ漬けになるっていう。
うん。
これまさにそうで、
うん。
めっちゃ食いたくなるんですよ。
アメリカっぽいな
ぁ。そう。だから俺ね、アメリカといえばとか、アメリカの警察官といえばドーナツのイメージすごく強かったんやけど。
うん、わかります。
どっから始まったんかなと思ったら、はい、多分こっからですね。
え、ポリスアカデミーじゃなく？
あー、どうやろう。あ、でもポリスアカデミーはアメリカじゃないでしょ？
あ、あれアメリカじゃなかったっけ？
え、アメリカやったっけ？あれ、
アメリカだった
香港じゃないの？
あれ、香港でしたっけ？ポリスアカデミーって。あ、ポリスアカデミーですよ。
香港国際警察じゃなかったっけ？
ポリスアカデミーはだって、ガチグソアメリカじゃないですか。アメリカですもん。
え、俺、なんと間違えてんの？
ポリスストーリーと間違えた。
ポリスストーリーと間違えた。
あれは、ホンティングハウじゃないですか。思いっきりジャッキーじゃないですか。
え、これ、ポリスアカデミーって、俺、何年ぶりに聞いたこの単語。
だってこれ1980年から94年までですからね。
うわ、なんか、すっげえ懐かしいんやけど、全然思い出されへん。
思い出せないでしょ。携帯模写する黒人のお兄ちゃんしか思い出せないんですよ。あと、強い黒人のお兄ちゃんと。
え、なんかこんなんすっげえあって、すっげえおもろかった記憶だけあるんやけど。
そう。でも今見返すと、ん？ってなるときありますんで。
うん。
これもね、面白かったですね。だから僕も幼少期に見て面白いとしか思ってなかったんですけど、
うん、
その時になんかコーヒー飲んでたとか、なんかやっぱドーナツってケータリングであるじゃないですか、アメリカって。
はいはい、はい。
うん。そのイメージが強くて、
うん、
多分そのことかなと思ったんですけど、あ、そうじゃなかったですね。
うん。うん、いや、この、ツインピークスの中では、
うん。
めちゃめちゃ並べてるんですよ。
あー、なるほど。
人数に対するドーナツの量が異常なんですよね。
うん。一人6個ぐらいとか。
うん。で、その積み、並べ方も、二段積みなんです
よ。雑いな。
はい、なぜか二段で、いっぱい並べてるんですよね。で、めっちゃ並べてんねんけど、
うん、
一口しか食わないです、いつも。
もったいねえな。
お、これは嬉しいね、とか言って、
うん。
みんな食べようとか言って。一口食ったらそのシーン終わるんですよ。
もったいねえ。
で、うん、チェリーパイもね、めっちゃイメージ強いんですけど、
うん、
今僕ね、8話の途中まで見直してんねんけど、
うん、
まあ、チェリーパイの単語は出てきたんやけど、
うん、
ま、最初に見たときもっとチェリーパイがすげえ強烈に、どんだけチェリーパイを押すねんって思った。やけど今回そんな出てこへんから後半に出てくるんでしょうね。
多分そうでしょうね。うん。
うん。で、チェリーパイってあんま馴染みないじゃないですか。
日本ではほとんど売ってないですよ。
なんか食べたくも、あんま美味しそうに感じないじゃないですか。
うん、だしそもそも食ったことあんまないです、ね。うん。
パイにチェリーが入ってて何が美味しそうなんかようわからへんっていう。
うん、そうですね。タカアンドトシのネタでしか聞いたことないですね。
だからあのタカトシの欧米化は、
うん、うん。
ツインピークスから来てるはずですよ。
あ、絶対そうだと思う。
うん。
他で見たことないもん。
そうそうそう。
うん。
だから、アメリカといえばっていうので、チェリーパイって言ってると思うんですけど。
うん。
これすげえイメージ強いですね。
ああ、そうなんですか。僕はアメリカ、うん、あとザ・シンプソンズってアメリカの、 あのコメディ漫画あるんですけど、
はいはいはい、
あれでもよくあの、ドーナツはいっぱい出てきたんですけど、
はい、
あのチェリーパイはなかったですね。
そうですね。いや、うん、チェリーパイは俺多分、ツインピークスぐらいでしか、
うん、
これわざと多分面白がってチェリーパイチェリーパイって言ってたと思うんですよ。
うんうんうん。
うん、相当逆ドラマですね、これ。
ああ、そうですね。そう言ってみたら本当にあれですね。ギャグですね。
はい。
うん。
てか、笑っていいのかわかんのかようわからへんシーンが多いんですよ。
うん。うん、確かに。
ローラパーマっていう女子高生が亡くなるんですけど、
うん、うん。
その女子高生の父親がちょっと頭おかしい感じになっていくんですよね。
うん、うん、うん、うん。
あまりのショックにね。
あ、そうそうですね。
うん。で、その人がなんか、
うん。
すぐ音楽かかると踊り出すんですけど。
ああ、もうやべやべ。うん。
あの、踊ってたと思ったら急に頭抱えて、あの、うずくまるんですよね。で、一緒に踊ってあげてた女の人がごまかすたびに、うん、自分も頭を抱えて踊るんですよ。
なんか踊るんだ。
頭を抱える踊りみたいな感じでごまかすんですよね。
あ、はいはい、はい、
で、それを見た周りも、なんか、うん、同じように頭抱えて踊り出すんですよ、
ね。ああ、もうやべえよ。
なんかこれが昔はシリアスなシーンやと思ってたんやけど、今見るとすげえおもろいんですよね。
う
ん、
もう踊るアホで見るアホじゃないですか。う
ん、なんか、これを、あ、今見ると笑っていいんやっていうのがわかるんですけど、当時はもうすげえシリアスやと思ってたんで、
うん。そうでしょうね。だってわかんないですもん、そもそも。
そう。まあまあ、大人になったからわかったってことでしょうけど。うん、
あ、じゃあ今だったら多分楽しめると思います。
そうですね。
はい。ちょっと気になっては本当にいるんですけど。
はい。
なかなかね。はい。
劇版もね。
うん。
いろんなとこで当時使われてたから、聞いたことあるような気する。
あ
ー。めちゃめちゃ流行ったから、うん、めちゃめちゃ使われてたと思うんですよ。
可能性高いっす。
うん。今聞くと俺すっげー懐かしくて、ちょっと涙出そうになるぐらい懐かしいですからね。
あー。ノスタルジックになっちゃうような。
うん、ああ、これこれって思いました。
ああ、うん。あ、そう、ちょっとね、気になってんすよね。周りが、まあ、やれ、面白いって言ってるから。
はい。
もうちょっと気になってます。
はい。まあ、ぜひ見てみてください。
はい。
続いて、ネオさん書いてありました。
ありがとうございます。
こんばんは、ネオです。
はい。
この度は、イヤサガ配信500回、おめでとうございます。
ありがとうございます。
遅ればせながら感謝の意をお伝えしたいと思いメールを書きました。
お
う。私がイヤサガを聞いたのは確かシーズン1のユンユンさんにガンダムを教える過去36回を検索で辿って後追いで聞いたのが最初で、
はい、
リアルタイムでは足立みつる過去110回を配信される少し前の時期だったと思います。
うん。
2019年2月らしいですね。
ああ、そんなに前か。
いきなり、イヤサガ1のキラーコンテンツとの出会いからだったのですが、
うん、
その後、私も大好きなラフ、161回が、来たのも、イヤサガにハマるきっかけになったと思います。
はい。
そして、今では信じられないのですが、うん、当時は、アニツーは面白くないと思って聞いていませんでした。まあ最初はそうでしょうね。
まあまあ衝撃的な事実でしたけど。ああ、なるほど。はいはい。
今では自分のポストが読まれることが期待できるアニツーは一番の癒しです。
うん。
リスナーとしては自分の投稿が読まれることは何よりの快感で、
うん、
それをほぼ各種手厚くフォローしてくれる癒さがは、延べ500兆の番組を聞いてきた私には広いポッドキャスト界でも随一だと思います。
おー、素晴らしい。
他の番組もできたら見習うべきだと思います。
言えないな。はい。
また2回ほど収録に参加させていただいたのも良い思い出になっています。
うん。
過去ほぼ一発撮りなのには驚きました。
うん。
そんなポッドキャストをたくさん聞いてきた私ですが、最近はフォローしている番組の聴取はそこそこに、イヤサガの過去回ばかり聞いてしまう中毒状態になっています。
ほら。
もうイヤサガの波長が精神安定剤になっているのかもしれません。
うん、すごいですね。
そんなわけで、いやさかが今後も長く続いてくれることを祈りつつ、何かしらサポートできる手段があれば、嬉しく思います。
うん。
それくらい多くのものをいただいていると、日々感謝しながら拝聴しております。
はい。
まだまだ暑い時期ですが、体調には十分気をつけていただき、無理のない範囲で配信よろしくお願いいたします。
はい。
それでは、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしいですね。
ああ、500回の、感謝っていうことみたいですけど。
うん。
だから聞き始めたのが、遡って検索したらユンユンガンダム回があったと。
もう、初めからヘビー級のパンチ食らったんですね。
あれが36回やったんですね。
あ、意外と36回やったんですね。
うん。
僕もっと回重ねてたかと思ってたんですけど。
そうそうそう。
うん。
まあ、
そんな初期だった。
教える回としては、
うん。
ラグビーを教えるっていう回が最初にあったんで。
はいはいはい。
最初がガンダムと思ってる人多いけど、最初はラグビーなんですね。
そうですよね。
うん。
うん、
で、
確かそうでした。
まあ、ガンダムで一応跳ねたということで。
うん。跳ね方が尋常じゃなかったですよ。
まあそうでしたね。
あの時僕は別の番組やってましたけど、
はい。
ずるいなーと思いました。
なんで？
だって、面白いに決まってるじゃないですか、あんなの。
うん。
ユンユンさんって素材をうまく生かしきってるなぁと思って。
うん。
ああ、もうずるいなぁと思ってました。ずーっと。
いや、じゃあやればいいじゃないですか。
まあ、もう遅いよ。パクリです。
うん。まあまあ。
ね、僕、ここがホームですから。
まあ、浅沼さんも一応教える側に立ったことありますからね。
ありましたね、北斗の拳ですね。
はい。あれ、つい最近、再配信でされてますね。
はい。
はい。
ああ、北斗の拳の時もね、うん、そうですね。
あれはかなりミラクルもあったんですよ、いろいろ。あの、聞いたことないとか、もう忘れたっていう方は、再配信で結構、最近ありますんで。
はい。
よかったら聞いてみてください。
あ、ぜひともそちら聞いていただければ。はい。
はい。で、まあ、足立みつるとか、
うん、
ラフとか、
はいはい、
まあ、この辺でハマったと。
はい。
はい。
うん。
アニ2が最初面白くないっていうのは結構あるあるかもしれないですね。
そうですかね。僕は全く初めから面白いしか思ってなかったんですけど。
あの、最初から聞いてたらそうやと思うんですけど、途中から入ると、
うん、
結構この流れができてるじゃないですか。
ああ、なるほど。はいはい。
もう、イヤサガを聞いてきた人向けにやってる感があるんで。
まあ、そうですよね。リスナーの方に手厚く、ね、うん、それこそネオさんが言ってた通りですけど。
うん、はい。まあ、大体ラジオってみんなそうなんですけど。
まあ、
まあ、うん、長くやってるやつを途中から聞くと、ちょっと何最初は入りづらい的なところあるんだけど、
うん。
その辺の流れが分かってくると面白くなるっていうのが、
うん。
まあ、ラジオあるあるやと思うんで。
うん、確かにそうだ。
身内感が出てしまうんですよね、どうしてもね、ああいうのやるとね。
まあ、特にリスナーさんと絡むってなったら身内感は出ちゃいますよね。
そうですね。
うん、仕方ないと思いますけど。
うん。うん、まあまあ、だから、我慢して聞いてもらえると、面白く感じるようになってき
ます。我慢してね。うん、そうですね。
はい、まあ、最初はみんなそうです
よ。まあまあ、確かにそうですね。だから、500回やってると、
うん。
それこそ新規の方が入るのは相当ハードル高くはなりますよね。
まあだから、うん、スラムダンクみたいな、
うんうんうんうん、
そこから聞き始めるっていうのも全然簡単にできると思うんですよね。
あ、そうですよ。ネオさんで言うとこのガンダムだったり、
そうそうそうそう、
ね、うん、自分が好きな関心があるコンテンツから聞いてみて、
うん、
それをお試し版にして聞いていただければってところですね。
そう、あそこスラムダンクの話をしてたら別に俺のパーソナリティが分かってなくても、うん、ピチさんがバカって分かってなくても聞いてれるのは聞いてれると思うんで。
そうですね。ピチさんがバカって思わなくてもね、聞けるとは思います、うん。はい。
聞いていくうちにバカって分かってくるんで。
うん、まあ隠しきれないですね。
うん。まあ、その辺で、入るにはいいと思うんですよ、そういうのはね。
そうですね。
うん。
うん、ピッツさんがバカっていうのは多分一個聞けばわかると思うんですけど。初めびっくりするかもしれないですけど。
いや、いきなりアニツーを聞くと。
わかんない。
なんでこの人バカって言われてるんだろうとか。
そうそう、いじられてる
んだ。かわいそうとか思うかもしれないね。
かもしれない。
うん。
でも、それは、 僕らが自己防衛のためにやってることだから、バカにはしてないんですよね。ただ、まあ、バカかバカじゃないかって言ったらやっぱバカなんで。
まあ、バカにはしてるんですけど。
バカにはしますね。確かにそうだな。う
ん、バカなんでしゃあないと思う。
どんだけバカって。はいはいはい。はい、まあ、しょうがないです。はい。はい、まあ、聞いていただいてありがたいです。はい。
で、ネオさんが、参加してくれた回が2回ほどあったんですけど、
はい。
ほぼ一発撮りなのには驚いたと。ああ、そっか。僕は、まあ、こういうもんだと思ってやってるんで。
そうですね。
まあ、一応編集はしてるんですけど、
うん。
一発撮りっていうか、頭からケツまで、
うん。
一発で撮って、うんで、間を詰めていったり、間に、BGM 入れたりするだけの話なんで、
うん。
ほぼほぼカンパ系なんですよね。
そうですね。僕も基本的にそうでしたね。はい。うん、
その方が楽ですし。
楽です、楽です。もう、別テイク撮り直しとか地獄ですから。
ですよね。
あります、あります。
うん。うん、先にエンディングから撮っとこうとか、あんまそんなの考えたことない。
ないですね。
うん。
一回もない、そんなの。
ああ
。うん。
その方が、まあ、喋りやすいとも思うしね。
そうです。新鮮、演者が新鮮さがなくなっちゃうと、
うん、
僕らプロじゃないから、
うん、
慣れちゃいますから。
ああ、あと、打ち合わせがないっていう意味でもそうですか。
ああ、だって、俺、兄さんとこ一番打ち合わせないですよ。あと、早いんですから。集まりました。開始します、うん。今日なんか話すことあるって言われて、うん、あ、ないですって。じゃあ始めましょうって。そのまま行っちゃうんですか。
まあ、兄通はね。
うん。まあ、兄通もしっかり、他の回も結構早いっすよ。
他の回は、もう、うん、俺が喋るだけやから。
うん、
みんなは、合いの手とか、言いたいことを言いたいタイミングで言ってもらうだけで、
うん、
基本、俺は、俺のメモ通り喋っていくだけやから。
うん。
で、それを、その、みんなに共有してもいいんやけど。
まあ、やっても意味ないっすかね。
先に見てしまうわけやから、
うん
驚きとかを、リアクションしてほしいんで、うん、僕的にはね。
ああ、逆効果になっちゃいますからね。
はい。あと、ピチさんが、その、僕のメモを先見てしまうと、
うん、
先言っちゃうんですよ。
そう。だと思いました。
今まで、まあ、ドアラジの時に何回かあったんですよ。
うん、
ドアラジの方は、先に、
うん
うん、みんなで共有するんですよ。その日の何喋るかっていうの。
うんうんうん、
な、喋っていくうちに、あの人目についたもん口に出してしまうから、その先の話をしていってしまうんですよ。どんどん。
運転中の子供だよ。看板読んじゃうんでしょ。すご
い。バカなんで。
バカだね、本当に。
この区間で喋ることを喋り尽くしてから次行きたいのに、
うん、
もう目に見えてるもんやから、うん、自分が思いついたと思って、人が作ったメモやのに読んじゃうんですよね。
う
ん、
そう。すごいのは自分が思いついたっていう感覚がわかんないんですよ。
だから、それもあって、僕のメモは共有しないっていうのがありますね。うん
絶対共有しないでください。ちょっとまずいっす、それ。
そうですね。
あまあまあ、でも、そうっすね、うん。他の番組さんはわかんないですけどね。
うん、
本だって、あまあ、兄さんがようやくまとめたものはあるかもしれないですけど。
うん、
だから、甘やかしすぎっすよ、兄さん。僕ら。
そうですよ。
うん。だから、Bさん、やっぱり成長しないと思いますよ。
だからピチさんはね、用意してこいって言うと、無理なんで、
うん。
ピチさんはもうしゃあないと思うんですよ。
うん。うん。
大阪弁で言うごまめなんですよね。だから、
うん、
特別なんです、あの人だけはね。
そうですね。
うん。
うん。
で、他の、その回だけ呼ぶゲストは、
うん、
もうほんまに、空気感だけ味わってもらえたらいいかなぐらいの感じで出てもらってるんで、
うん、
ちゃんとネタ持ってきて笑いを取れようとかは思ってないんで、
そうですね、
うん、まあ基本的には僕一人で完結できたらいいぐらいで、その間に言いたいことを言ってもらえたら、うん、それだけでいいかなって思ってるんで、
ああでもまあ兄さんが良ければ僕はいいと思います。 うん。うん。まあ僕だったら多分、おめえ何やってんだよって怒っちゃうかもしれないんで、こんだけ俺用意してたんで、お前何やってんだってなっちゃうかもしれないけど、
うん、
でも渡したら渡したら逆効果で、おめえ何今読んでんだよとかってなっちゃうんだったら、
うん、
今のスタンスが一番いいですね。
そう。まあだから、これがね、あの、仕事でね、金を稼いでて、ギャラも払っててってなったら仕事せよって思うんですけど。
ああ、まあまあまあ、そうですね。
うん。はい、まあ、所詮趣味なんで。
うん。
うん。まあみんなが言いたいこと言えば、それでいいかなとは思う
んですね。うん。ただちょっとピチさん、うん、言うタイミングと言う内容ちょっと、あんって思うときありますけどね。
そうですね。うん、でもそこを自由にしとかんと、あの人、
そう。
味が出ないんでね。
そうなんです。あの、持ち味はそこなんで。
そこしかないんで。
言い過ぎた。あ、でも、まあ、ピッサン面白いですからね。
はい。
悔しいです。はい。
と、はい、いうことで、まあ、ネオさん今後とも、よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。
はい。
はい。
じゃあ、ここからハッシュタグ行きましょう。じゃあ、神田正輝さんの分をお願いします。
はい。神田正輝さんからいただいてます。ありがとうございます。兄さんが言っていたのは、四国88カ所巡り、お遍路さんのことですね。いただいてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これですか。
そう、言ってたでしょ？僕、四国で88カ所回るやつあるって言って。
うん、そうです、そうです。これも正式名称がお遍路さんなんですね。
そうですね。
ああ、で、ちゃんとわかりやすく案内図も書いていただいてますし。
うん。
ああ、こういう格好していくよっていうイラスト屋さんのイラストもあるし。
うん。
ああ、なんか、聞きかじった情報と同じっすね。
うん。
大変だな、これ。歩くんすか？
歩かなくてもいいですよ、これ。
車で行っていいんすか？
いいですよ。
バチ当たりません？
バチは当たらんと。楽したかったら車で行くし、
うん、
まあほんまにきっちりやりたい人はもちろん歩くんですけど、
うん、
何回かに分けてもいいし。
あ、別に今日中にやれってわけじゃない、ね。
そらそら無理や。
あ、そうなんだ。
うん。
いや、きついな。なんか、車使ったらなんか西村智美思い出すからやだな。
うん。
うん、ちょうど24時間テレビあったから。
ああ。
うんまあまあまあ、それはいいとして、
はい、
あ、歩くのきついですね。四国一周じゃないですか。
そうですね。結構内陸入ってる部分もありますもんね。
そうそうそうそう。あの、序盤だってもう完全に内陸に突き刺さってます。
ですよね。もう、うん、5から17行っても良さそうですよね。
これね。そうですね。最短距離で行くんだったらね。
ねえ。この間はいるかって思いますもんね。
うん、そうですね。
うん。
うわぁ。
これ一番普段は行ったことありますね、うん、僕。
香川県の。
徳島やったんちゃうかな。
香川と徳島の狭間ぐらい？あ、この、徳島だ。
うん、このね、右側が鳴門海峡大橋があるんですよ。
はいはいはい。
この右上に淡路島があるんでね。
はい。
だからここ多分徳島やと思うんですよね。
あ、徳島です。すいません。あの、県境が見えました。
はいはい。
ギリギリ徳島。
うん。
うん、
だいぶ昔に、ばあちゃん生きてた頃に。
うん。
ばあちゃんと、ばあちゃん連れて家族旅行を最後にしたのが、この辺でしたね。
ああ、そうだったんですか。
なんか、パッと思い出しましたね。で、ちょうど一番札所近いから行ってみようみたいなこと言った記憶がします。
ああ、さすがにその二個目とか行けないですかね。
ああ、もう、回ろうっていう気は全くなかったんで。
ああ、まあ、とりあえず行ってみたから一番のとこだから、キリーからちょっと行ってみようかみたいな感じの。
そんな感じですね。
ああ、いや、これ、この、スタンプラリーでいうとこのスタンプが置いてあるところは、
うん、
あの寺とか神社とかそんな感じなんですか？
寺です。
あ、じゃあ寺が88カ所あるんですか？じゃあ。
そうそうそう。
うーわー。マジっすか？
それ以外にもあるんじゃない？
こんなあります？
あるでしょ。これどころじゃないでしょ。寺だらけでしょ。近所にもいっぱいあるでしょ。寺なん
て。ないないないない。寺なんか。
いやいやいや、知らんだけでいっぱい
ある。いや、ないないないない、どんだけ歩いてもないですよ。
え、
イオンぐらいですよ。あっても。
あー、 うちの近所も、寺はちょっと離れてるけど、神社はすぐ近くにあるし。
いや、ないっすね。いや、ないないないない。ないのかな？
そっか、関東はないんかな？
興味ないだけかな？
いや、あると思うけどね、日本中寺だらけですからね。
埼玉なんか別にないんじゃないですか、逆に。もう、めちゃくちゃですもん、うち。
いや、ま、多分東京にはあると思いますけどね。
あったのかなやっぱ、興味ないからやっぱ分かんないっすね。
そうそう、興味ないだけで、多分、地図見たら、あの、万字のマークいっぱいあると思うんですよ。
怖、
うん、怖くはないやろ。何やと思って、寺を。
違う、万字って聞くと怖いイメージしかないんですけど。
なんか、ハーケンクロイツとかと間違えてるんです
よ。あ、それじゃないんですよね。あ、寺マークですもんね。
で、お寺のマークですからね。
うん、地図表記のやつですよね。
はいはい。
万字マークの旗が掲げられてるわけではないですもんね。
う
ん、
まあね、
うん。うん。だとしたら気づくわなぁと。
はい。
こんなんあるんですね。
そうですね。
ありがとうございます。
はい。
はい。
続いて、ネオさんが。
はい。
ソンソンは、スト6のワールドツアー過去、龍が如くモードを、終盤までやればいつでも遊ぶことができます。
うん、
また、バトルハブ、過去 ゲーム内ゲーセンのレトロコーナーでタイミングが合えば遊べると思います。へぇー。
ありがとうございます。
スト6でソンソンが遊べるんや。
うん、あー、そんなのあるんですね。
へぇ
ー。あー、まあ、龍が如くモードって要はその、あ、そうか、ワールドツアー。ですけど、
うん、
僕ちょっとスト6やったことないんですけど、
うん、いや、俺もらってやってみようと思って、
うん、
いやけどどこ選んだらワールドツアーに行けるのかわからなくて、
メニュー画面が多すぎてわかんないっていう、
うん、なんか空港がわかんなかった、どこにどっから飛行機乗れるのかがわからなかった、
あ、そうなんだ、なんかバーチャル空間みたいなところで、なんか自由に行き来して、プレイヤー同士となんかアバターみたいな感じですよね。
なんかな、うん、ていうかもう最初のメニュー画面から、何を選んだらどれになるのかが全然わからんかって。
少しやってくれ。
いや、最初は練習モードやってたんですよ、よくある。
うんうんうん、
何もない、精神と時の部屋みたいなところ。
トレーニングモードの。
うん。
なんか、四角で囲われてるような。
そうそうそう。あっこでずっと練習してたんやけど。
はい。
練習だけしてて。
うん。
さあ、ちょっと戦ってみようと思ったら、どこ選んでいいんや。よう
珍しい。
え？
なんかあるでしょ、うん、アーケードとか。
いや、それが全然わからんかって。
どんだけ、ググってくれ。
ワールドツアーモードやりたいと思ってんねんけど、全然、うん、飛行機乗り場がわからないです。
ググってください、もう。
あ、まあ、じゃあちょっと、ソフトは持ってるんで、ググってやってみます。そんそんやりたいんで。
そうですね。ただ、まあ、終盤まで遊ぶとってなるとかなり時間かかるんで、うん、まあ、バトルハブの方ですね。タイミングが合えばっていうことは多分なんか。
入れ替えがあるってこと？
そうでしょうね。時間帯とかなんかそういう条件下で。
ああ、なるほど。
あると思うんで。はい。
じゃあちょっとやってみますわ。
あ、お願いします。まあ、結構、龍が如く本編でも、セガの昔のゲームが遊べたりするんで、
うん、
なんか近しいところは、なんか感じましたけど。
ああ、そうですね。龍が如くの、
うん、
要は、バーチャロンとか、
はい。
遊べるんですけど、
はい。
まあ、全くわからないですね、遊び方が。
全部わかんねえな。
じゃあ、ゲームのやり方はわかんねえけど、ゲーム内お金を使うじゃないですか。
使いますね。
使って、
はい。
だから、リアルゲーセン行くときと一緒なんですよ。なんで俺お金使ってこのゲーム遊ばなかんねんって思う。
いっぱいあるじゃない。
なんかもったいなく感じるんですよね。
龍が如くなんか特に金余るんで。
まあまあ、めちゃめちゃ余るんやけど。
でしょ？
いやけど、なんか金が減るのが嫌なんですよね。
珍しいな。
大してやりたくもないし、バーチャファイターとか大してやりたくもないし。
あ、まあね。まあ、そこら辺に転がってますからね、バーチャファイターはね。
うん。
ただ、龍が如く最新作の龍が如く8では、
うん、
セガで今まで全然移植されていなかった、
うん、
スパイクアウトっていう、超名作アクションゲームが遊べますんで、僕はこれ目当てだけでも買っていいと思うレベルの、
うん、
やり倒したアクションゲームなんで、
うん、
個人的におすすめです。
お
うん、全然移植してくれなかったんですよ。一回だけなんか Xbox 360かなんかの時に、ちょっと内容変えて、なんか、可変して移植してるぐらいで、
うん、
それから一切してないんですよ。
うーん、
今回それが遊べると思って、
うん、
もう発売日に買いましたもん。やりたすぎて。
竜が如くなんぼ
?8。
8か。
8です。
だいぶ、だいぶ先や
な。そうですね。まあ要はゲームパスにカモンでしょうね。
そうですね。はい。で、このリプに、うん、そしてテリーが来ますねということで。
あ。
テリーが9月24日に配信されるみたいですね。
そうですね。まあ、しかも、バトルハブではファイナルファイトも遊べますって言ってます。
ああ。
うん。
ファイナルファイトね。
ああ、ファイナルファイトも面白かったけどな。
僕は、だからこれ、再放送で言ってるんですけど、
うん。
まあ、下手くそだったんで、ほんまに進めなかったんですよね。
わかる。
一面クリアできなかったんですかね。
はい。ああ、一面クリアできないのなかなかっすね。
覚える気がなかったんでしょうね、だからね。
ああまあ、基本的にタメパンとか覚えないと、結構終盤苦しくなりますから。
うん、だから、どっから何が出てくるか覚えるゲームじゃないですか、あれって。
まあ、基本そうですね。ベルトスクロールはね。
うん。うん、なんで、それをあんまり覚えようとせずに、なんか、うん、あ、出てきた。いや、殴りに行こう、みたいな感じで殴ってるから、後ろからまた挟まれたりする、
ね。そう、革ジャンのやつとか来るからね。
そう。
うん、いっぱい来ますからね、あれね。はい、ああ、まあ、ちょっと戻してストロークのテリーなんですけど。
はいはい。
今画面見てるとほんと懐かしいテリーですね。
だから。
うん。
これって、要は、KOF とか画廊伝説の頃のテリーでしょ、う
ん、まあ、あの、マーク・オブ・ブルースの手前のテリーだけど、でも衣装チェンジでマーク・オブ・ブル
ース
版も出ますね。
ああ。
動きはもう最新作に近いですね。バスターウルフもあるし。
いや、だから、
うん。
あの、ストリートファイター6のメンツってみんな年取ってるんですよ。
そうですね。特にチュンリーもそうですし、皆さん、うん、はい。
でも、テリー全然年取ってなくないですか？
あ、でも、あの、衣装チェンジすると、うん、あの、年取ってます。
あ、そうなんや。
ちゃんと。うん。ロンゲ版のテリー遊べるんで。
うん。
うん。あ、外人ですからね。うん。もともと老け顔だから。
あまあまあ、そうですけど。
うん。年は重ねてるっぽいですね。はい。
まあまあ。
うん。
嬉しいんで、SNK ファンは。僕は全くですけど。
あまあ、でも僕、SNK 好きですけど、
うん、
まあ、スト6やってないからかもしれないですけど、
うん、
そこまでうひょうとはならないかな。
あ、
うん、どっちかすると、あの、新作の方が気になるは気になりますけど。
うんうんうん、
はい。まあ、でもよくうまく動きとかも、スト6仕様にして落とし込んでうまく動いてるなと思って、
はいはい、
すごいなと思いました。
そうですね。
はい。
続いて、ケンケンマルさんの文を、浅沼さんお願いします。
はい。ケンケンマルさんからいただいてます。ありがとうございます。浅沼さんも、鴨川シーワールド行かれたんですね。お私もお盆期間に家族で2泊3日の鴨川旅行してきました。
へ
泳ぐシャチを見れるレストランがお気に入りです。夏はシャチのショーで大量の水を撒いてくれるのが楽しいですね。いただいてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いたんだ。
いたんですね。
ただニア水ですね。
まあ、うん、ちょっと前ですもんね、浅沼さんの方がね。
そうですね。
うん、
で、やっぱケンケンマルさんってすごいちゃんとしてるなと思ったのは、
うん、
ちゃんとあのレストランとか行っといた方がいいよねっていうところをちゃんと押さえてるところが尊敬します。はい。僕はそれすら分かんないでバーって行って、
うん、
あのなんなら車中のショーもあの見てないですから。まあ、子供が小さくて、要は炎天下だったんで、
うん、
ちょうどシャチのショーが始まるのは1時間後とかだったんで、
う
で、席取っとかないと誰も座れなくなっちゃうから、そう考えると、ちょっと待ち無理だわと思って、
うん、
で、一応そこの水槽があるんですよ、シャチが泳いでるとこ。
うん、
そこで本物のシャチ見れたから、満足して帰ったっていう。
はあは
あ、うん、のもありますけど、うん、ちゃんと楽しんでますね。
そうですね、これ画像の写真載せてくれてますけど、
うん、
もうシャチがこの窓の目の前まで来てくれるね、これね。
そう、ゴンゴンって来てますね。
これめちゃめちゃベストショットじゃないですか。
そうですね。お子様と見られる可愛い子が手前にいますけど。
はい。
はい。これは喜びますよ。
ねえ、これ、ガラスなかったら人のみですよね、これね。
ガラスなかったらそもそも水でビシャーです。アホですね。
人のみで行かれるところですよね、これね。ガラス買ってよかったですね。
アホですね。まさか俺が突っ込む側になると思わなかったけど。うん、そうですね。なかったらね。
うん、いや、これはレストランから撮れたんかな。あ、レストランっぽくはないか。
うん、なんかね、これ見る限りはレストランっぽくないんすけど。
あ、でもレストランの窓の近くまで行って写真撮ったんかもしれないけど、
う
ん。
多分そうですね。机がたまたまなかったところじゃないですかね。
うん、
見た目思った水族館ですけどね。うん、
そうですよね。
うんうん、いいっすね。
あんまり関東のこういう、その、立地がよくわからへんからあれないけど、
うん、
関西でいうところの、和歌山みたいなもんですかね。
うん、僕もそっちわかんないんで、なんとも言えないですけど。
白浜みたいなもんですか？
いや、だから、あの、そっち僕わかんないんで、と、場所変え品変え言われても、同じですよ。わかんないです。はい。
わかんないですか？
わかんないです。こういう時にピッチさん行ってほしい。
大阪から車で、1時間、うん、2時間かからんかぐらいと。
だから。
あ、白浜やったらもうちょっとかかるかな。
だから、時間がかかろうがかからないが、わかんねえって言ってるじゃないですか。わかんないでしょ？だって僕だって鴨川2、3時間かかって、うんたらっつっても、何言ってんだこいつってなるでしょ？
いやいや、だからアドベンチャーワールドっていうのがあってね。
うんうん。
その、ショーとかいっぱい見れるところがあるんですよ。
はい。
だから、何、関東の人はみんなそこ行くんですか？
うん、雑ですけど、うん、みんなは行かないですよ。
あ、みんな行かないですか？
行かないから、そこまで関東でみんな行くっつったら、東京ディズニーランドとか。
いやいや、そう。
そのレベル。
違うやん、違うやんか。
え？わかりますよ。言ってることはわかりますけど。
シーワールド的なものは、やっぱ、うん、ここかっていう。
関東で、
うん。
結構アクセスが楽で行きやすいのは品川の方ですね。
品川。
うん。
新幹線の駅。
そう。うん。それ、その程度の多分認知だと思うんですけど。うん。そうです、そうです。品川水族館とか、
うん。
あとは池袋のサンシャインシティにある水族館。
ああ、まあまあ、そうそう。水族館で言ったらそうなんやけど、
うん。
それは大阪にもでっかい水族館ありますよ。
うん。
海に面しててっていう。
ああ、じゃあここです。
でしょ？
うん、ここぐらいしかあんまないんじゃないですかね。
あ、やっぱそうです。やっぱほんなら白浜ですよ。
だって白浜出たり知らねえっすもん。
ああ、そう。パンダがいっぱいおるんですよ。
なんで水族館でパンダいんだよ。
あっこはなんて言うんだっけ？南紀白浜か。何期知らん、アドベンチャーパークワールドかなんかそんなんがあって、そこには、日本に、
うん、
例えば日本に100頭パンダがおるとするじゃないですか。
はい。
そのうちの90頭がそこにおるんです
よ。多すぎじゃね？
っていうぐらいの割合で、パンダがおるところ。
ずるくね？
そこに集中してるっていう。
あ、そうなの？てっきり上野動物公園にパンダいっぱいいると思ったら、そういうわけじゃない
ですか、ね、ほんのちょこっとですよ、
あ
んな。
あ、確かにそうだわ。2、3頭しかいなかったわ。
う
ん、
そうそうそう。
うわ、そうなんすね。
うん。
だったら一応関東で海に面してて、ショーもやっている総合的なシーワールドって言われるのは、うん、多分鴨川しかないんじゃないですか、多分。
なぁ。
多分。
なるほど、うん。じゃあ。
うん。
そういうことですね。
はいそうです。はい。